24ページ。都市計画決定に関する公聴会を開催。問い合わせ、都市政策課、電話 22-1392。開催される公聴会は2つあります。1つ目、岐阜県が決定する都市計画変更案の閲覧と公聴会。1. 都市計画区域マスタープランの変更。2. 区域区分の変更。1. 変更案、素案の閲覧、口述の申し出。日時、12月8日月曜日から12月22日月曜日。土日祝日を除く9時から17時。閲覧場所、岐阜県庁内、岐阜県都市建築部都市政策課、岐阜市矢部田南、2丁目1番1号、電話 058-272-8648、または都市政策課、電話 22-1392。 2. 公聴会、日時1月29日木曜日18時から、場所産業文化センター3階中会議室。なお、申出期間内に口述申出書の提出がない場合、公聴会は開催されません。2つ目、多治見市が決定する都市計画変更案の閲覧と公聴会。1. 用途地域の変更。2. 特別用途地区の変更。3. 風致地区の変更。4. 自由通路の変更。このうち、1から3. 用途地域の変更、特別用途地区の変更、風致地区の変更については、1. 都市計画変更案、素案の閲覧、口述の申し出。日時、12月8日月曜日から12月22日月曜日。土日祝日を除く8時30分から17時15分。閲覧場所、都市政策課、電話 22-1392。 2. 公聴会、日時1月29日木曜日19時から。場所産業文化センター3階中会議室。4. 自由通路の変更については、1. 都市計画変更案、素案の閲覧、口述の申し出。日時、12月1日月曜日から12月15日月曜日。土日祝日を除く8時30分から17時15分。閲覧場所、都市政策課、電話 22-1392。 2. 公聴会、12月22日月曜日19時から。場所バロー文化ホール2階大会議室。なお、申出期間内に口述申出書の提出がない場合、公聴会は開催されません。開催中止の場合はホームページでお知らせします。バス運転手として地域に貢献しませんか？東濃地区初、バス運転手合同説明会を開催します。バス事業所人事担当者から直接話を聞くことができ、展示車両での車両操作体験もできます。雇用保険受給中の方は、給食活動実績になります。お気軽にお越しください。未経験者、女性歓迎。事前の予約は不要。服装、入退室、自由です。日時、12月6日土曜日、13時から16時。場所、駅北庁舎、4階大ホール。参加事業者、東濃鉄道株式会社、東鉄アシスト株式会社、北江名交通株式会社、平和コーポレーション株式会社、 明智鉄道株式会社、コミタクモビリティサービス株式会社、協力都市政策課、問い合わせ岐阜県バス協会木村、電話 058-279-3700、 新庁舎だより、問い合わせ新庁舎建設事務局、電話 22-1111、 内線1323。市では新庁舎1階を多世代が交流できる多目的空間、市民リビング、仮称とすることとして検討してきました。多目的空間の位置づけと狙い、JR 多治見駅は様々な人々が行き交う中心市街地における核であり、交通の結節点です。新庁舎1階の多目的空間に市民や市内外からの人々が訪れることで、新たな交流、街づくりへの参画のきっかけとなり、地域の活性化につながることを目指します。フローズがあります。市役所利用者、多治見駅利用者、周辺施設利用者が新庁舎1階多目的空間を訪れることによって、市民交流の活性化、街づくりへの参画、地域の活性化につながる。また、災害時の一時退避所としての活用も期待される。なお、市役所利用者、来庁舎は、年間約23万5千人。多治見駅利用者は、JR 利用者が1日約2万人。路線バス利用者が1日約3000人。周辺施設利用者は、親子広場利用者が年間約1万8000人。固形用水広場利用者は年間約2万6000人です。フローズ終わり。多目的空間の機能。多世代の市民や、市内外からの来訪者が集うことにより、新庁舎1階の多目的空間と固形用水広場が機能的、空間的に連携し、賑わい創出、交流の拠点となることを目指します。イメージ図があります。多目的空間を表す四角と固形用水広場を表す四角があります。多目的空間と固形用水広場は双方向の矢印でつながっています。多目的空間の四角の中には、市民交流として、交流談話、休憩、学習コワーキング、親子広場、各種講座、展示、ポップアップ出展、軽運動、ベビープログラム、情報コーナー、各種イベント、と書かれています。固形用水広場の四角の中には、休憩、交流、学習、各種イベント、各種イベントと書かれています。また、多目的空間と固形用水広場の二つの四角の周りには、知る、学ぶ、楽しむ、体験する、行う、見る、待つ、参加する、遊ぶ、関わる、くつろぐ、つながる、交わる、始める、育つ、育てる、といった言葉が並んでいます。イメージ図終わり。11月7日金曜日から12月8日月曜日まで、新庁舎の平面計画、外観スケジュール及び概算工事費などをまとめた新庁舎建築基本設計案のパブリックコメントを実施中です。皆様のご意見をお待ちしています。25ページ。多治見風景絵画コンクール受賞作品。問い合わせ都市政策課 電話 22-1392。 大好きな多治見の風景をテーマに、小中学生から募集した絵画の受賞作品を紹介します。小学生低学年の部、最優秀賞、松原奈緒さん、聖火小学校1年。優秀賞、木村栄太さん、昭和小学校3年。優秀賞、長谷川可憐さん、南姫小学校3年。優秀賞、木又真知さん、脇の島小学校3年。優秀賞、山本春さん、聖火小学校3年。優秀賞、宮竹あかりさん、聖火小学校3年。優秀賞、山下すずさん、聖火小学校3年。小学生、高学年の部、最優秀賞、吉村花さん、聖火小学校4年。優秀賞、小島咲さん、小泉小学校4年。優秀賞、堀尾和樹さん、根本小学校5年。優秀賞、水野真宏さん、聖火小学校6年。中学生の部、最優秀賞、丹羽かのんさん、東都中学校3年。優秀賞、小山うたさん、南ヶ丘中学校2年。写真が3枚あります。1枚目、最優秀賞、小学生低学年の部、僕は多治見の撮り鉄、聖火小学校1年、松原奈緒さん。2枚目、最優秀賞、小学生高学年の部、血の輪くぐり、聖火小学校4年、吉村花さん。3枚目、最優秀賞、中学生の部、陶器の風鈴、チリンチリン、東都中学校3年、丹羽かのんさん。写真終わり。人権標語コンテストの入賞、入選作品。問い合わせ、暮らし人権課、電話 22-1128。岐阜地方法務局、多治見支局と、多治見人権擁護委員協議会、多治見地区部会では、市内の中学生を対象として、人権尊重思想の普及・向揚を図ることを目的とした人権擁護コンテストを実施しました。620点の応募作品の中から、入賞・入選した作品を紹介します。継承略。展示期間、12月5日金曜日から12月12日金曜日。最終日は17時まで。場所、山鎌ナビパーク1階マルチスペース。最優秀賞、大切に、世界に一つのその個性。小泉中学校、鈴木彩奈。優秀賞、優しさは笑顔を引き出す魔法だよ。小泉中学校、足立総太郎。優秀賞、隠さないで、手放さないで、あなたの個性。笠原中学校、川本紗恵。入選、一人ずつ意識を変えて差別ゼロ。東都中学校、山下智美。入選、見えぬ権利、気づく心が守っていく。多治見中学校、加藤美代奈。入選、思いやり、小さな行動、笑顔咲く。多治見中学校、松本杏奈。入選、認め合う、その心が絆の一歩。多治見中学校、片桐のぞみ。入選、悲しめば花は枯れ、 笑えば花は咲く。多種多様の笑顔のブーケを。平和中学校、杉浦理子。入選、思いやりは光。優しさは栄養。咲かそう、笑顔の花を。小泉中学校、吉村すみれ。入選、それいいね。相手の個性、認め合おう。南姫中学校、大野ねねか。入選、人の違い。差別ではなく、発見に。平和中学校、加藤春道。入選、思いやり。育てて守ろう、みんなの笑顔。笠原中学校、山本達也。入選、認め合う。君にしかない、その個性。小泉中学校、西田日の里。入選、差別なく、みんなで作ろう、優しい社会。多治見中学校、桑原音音。入選、無意識な差別、気づく心でつながる人権。北陵中学校、鈴木桜花。26ページ。障害のある人の働くを知る。問い合わせ、福祉課。電話 23-5812。障害者週間、12月3日から9日に合わせて、障害のある方の就労について紹介します。一般就労と福祉的就労。種類、就労先での立場、仕事の内容などの順に読みます。一般就労、就労先での立場、労働者、仕事の内容など、経営者側の裁量による、福祉的就労、就労先での立場、労働者であり、サービス利用者、仕事の内容など、利用者の希望が優先。福祉的就労の概要、種類、対象、年齢、雇用契約、県平均月額、賃金、工賃、令和5年度の順に読みます。就労継続支援 A 型事業所、対象、企業などでの就労が困難な方、年齢、65歳未満、雇用契約あり、県平均月額 87,120円。就労継続支援 B 型事業所、対象、企業などでの就労が困難な方、年齢、条件なし、雇用契約なし、県平均月額 22,309円。なお、市内には A 型事業所が7カ所、B 型事業所が21カ所あります。10月1日現在。岐阜県立東農特別支援学校高等部の進路状況。東農特別支援学校高等部の卒業生35人中、進路先で最も多いのは、就労継続支援 B 型事業所の11人、約 31%。一般就労は8人、約 23% となっています。東農特別支援学校は、土岐市泉町にあり、多治見、土岐、瑞浪市の在住者が通学しています。グラフがあります。進路状況、令和6年度。就労継続支援 B 型事業所11人。一般就労8人。生活介護サービス7人。就労継続支援 A 型事業所6人、就労移行支援事業所1人、その他2人。グラフ終わり。就労継続支援 B 型事業所の活動。障害のある方の賃金確保などにつなげるため、 東農地域の就労継続支援 B 型の14事業所が集い、10月に中津川市の商業施設で販売会を開催しました。12月9日には市内でクッキー、手芸品などを販売します。販売会、日時、12月9日火曜日14時から17時。場所、多治見駅南北連絡線通路。問い合わせ、東農障害者就業生活支援センターサテライト T 加藤、電話 26-9721。 障害者就労施設などでの取扱い品などについての QR コードがあります。